あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。詩編119編の105節のこの聖句ですね。119編の詩編って非常に長いですよね。176節もある。詩編119編は176節あるわけですけど、まあ、その詩編119編の中で、まあ、最も有名な聖句の一つ、まあ、それがこの105編の御言葉かなというふうに思います。教会学校のサマーキャンプのテーマなんかにもしたことがありますし、誕生会のカードなんかに私が時々よく書く聖句の一つでもあります。皆さんの中で愛称聖句とされている方も多くいると思います。神の言葉が私たちの人生の道筋を照らし出し、行くべき道を示される。いや、神の言葉こそが私たちの歩みを照らす光だ。もっと言えば、神の言葉がなければ真っ暗闇のその森の中を、地図もまた何の光もなくさまよい歩くようなものだ。神の言葉なしに私たちは生きることができない。そういう信仰のこの詩人の思いが、信仰が詰まった一節、これがこの105節、私とあなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火、この聖句なんだと思います。私はこの2週間、非常にこう辛いというか悲しい気持ちを抱えて、居続けておりました。高校時代の友人がですね、突然、召されるっていうことがありました。野球部の仲間であり、高校生の2年3年の時は同じクラスで、文字通り机を並べた友でした。で、野球部員って私が入学した時1学年で77人もいるんですよ1学年でね。で、その仲間の中で唯一クリスチャンの友だったんですね。ですから高校時代に、まあ、彼女の話だったりとか、好きな女の子の話だったりとか、まあ、野球の話だったり、いろんな話をするわけですけど、その中で唯一この信仰についても語ることのできた友人でした。まあ、その彼は最近は教会生活は全然送っていなかったんですけども、少し前に電話で話す機会があって、元気かっていうふうにこう尋ねたら、まあ、あまり元気じゃないと言っておったんですね。実はあんま元気じゃないんだって、まあ、父親の仕事を継ぎながらですね、事業でも非常に苦労してるって話は聞いてましたし、元気じゃないって。でその後に、まあ、唐沢の説教も一度は聞きたいなって言って、それが最後の言葉になってしまったんですね。どうやら自死であった、そのことを知らされました。で、ちょうど私がそんな電話をしているときに、その仲間と会っていた友達は、いや、全く普段と変わらなく元気だった、そういうふうに、口々に言っていましたね。だけど私はその男から、あんま元気じゃないんだっていう言葉をこう聞き、説教を聞きたい、そうこう言った言葉にですね、なんか自分でできたことがあったんじゃないか、もし話を聞けてたらって、そういう、なんていうんですかね、後悔の念、自責の念、そういうものがこう悶々とこう浮かんできて、涙が出てきて、こう泣けて、仕方がなかった。久しぶりに声を上げて、嗚咽した、そういう日々がこの2週間何日も ありました。キリスト教式で葬儀が行われて、野球部の仲間たちと、まあ、忍ぶ会というか、まあ、忍ぶ時を持ちました。それが先週の日曜日の前の土曜日だったんですけど、まあ、野球部の仲間たちと杯を交わしながらですね、友人たちが突然言うわけですね。からさ、お前牧師だろって、なんかいい言葉をくれよってお前牧師だろっていい言葉をくれよって。でそこで私もなんかね、気の利いたことだったりとか、こう聖書の言葉だったり言えたらよかったんですけど、まあそうはならずに、なかなか言えなくて、まあ、今考えたらなんか一言言えばよかったなとか、そんなことも思わないわけではないんですけど、だけどその友人たちが、唐沢牧師だろ、いい言葉をくれよっていう、その言葉が非常に心に残ったんですね。誰もが友の死を前に、しかもそのような死を前にして、まあ、自分たちを何かできなかったんじゃないかって、まあ、思いを抱えながらその席にいたわけですけど、そういう思いを抱える中で何か言葉をくれよって、そうこう言った友達の思いというかですね、言葉を求めた、言葉を必要とした、死の闇に突きつけられた時に、そのどうしようもないやるせない思いの中で言葉が欲しい。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、イエス様がおっしゃった大変有名な言葉ですけども、その言葉がなんか改めてですね、本当にそうだって、アーメンなんだってこう思わされたこう時でした。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。この詩編の言葉は本当に私たちの人生において真実であると、そのようにこう思います。私たちはどうしたってこう生きている中で、これからどうやって生きていったらいいんだろうか、これからどうしたらいいんだろうか、そういうこう行き詰まりであったり、もう歩いてどうやって行っていいのかわからない、そういう迷路にはまり込むようなことがあるわけですね。で、まあ、ドライブだったりとか、サイクリングで出かけるときは道迷ったってカーナビがあったり、今じゃスマホでね、チュッチュッとやれば勝木先生でも迷うことなく渋沢教会にたどり着けるわけですよね。どんな方向音痴の人だってたどり着けるわけです。だけど人生の旅において決してスマホの地図では、またカーナビではこう解決しない、そういう問題があるわけですね。何が私たちの人生の道を照らし出してくれるのか、何があなたの人生の旅を照らし出し、そして導くのか。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。あなたの言葉、神の言葉こそが私の道を照らし出すのだ、この信仰の詩人は歌ったわけです。火曜日に牧師会があって、それこそ渋沢に行ったんですね。渋沢教会に出かけました。クリスマスの礼拝でありましたけど、石塚先生が御言葉の説教をしてくださったんです、その牧師会のクリスマスの中 で、その説教の中で石塚先生は、お孫さんが、生まれて2時間で息を引き取った、まあ、そのような証しをしてくださいました。ポッター症候群といって、こう腎臓がこう育たない、そういう こう胎児であることがもう分かってたそうなんです。生存率は 0% だというふうに告げられていた。でそういう中でもそのお母さんは、まあ、妊娠を継続して、 そして生まれ出てきて2時間も生きることができた、そういう言い方をされてましたけど、母親の手の中でそして息をこう引き取った、まあ、そういう説教でありました。私は今話したように友人の死っていうものをこう心の内に、持っていましたので、その先生のクリスマスの語り出した説教がですね、こう非常に何て言うんですか、こう迫ってくるというかですね、挑戦、ある言葉には挑戦状を突きつけられるようなですね、石塚先生が説教の中で使った言葉ですけども、そうだなって説教を聞きながら思うこともあれば、どうなんだろうか、あの友人の死はどうなってしまうのか、まあ、そんなことをこう考えさせられたり、まあ、いずれにせよ説教の言葉を聞きながら私の中で常に真剣に対話がなされている、まあ、そういう、こう対話しながら説教の言葉を聞いていました。でとても、まあ、私にとってタイムリーな説教というか、その時でなかったらこう響いてこなかった説教だろうなと思いながら、石塚先生の御言葉の説教を聞きました。その説教の中で第一コリント15章54節、使徒パウロが記した言葉ですけども、死は勝利に飲み込まれた、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか、死の棘は罪であり罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。その御言葉が朗読されました。それはその2歳で召されたノエルちゃんという赤ちゃんの葬儀の時に呼ばれた聖句だったそうです。私はその聖句を聞きながら、なかなかその死ってものに対してその勝利を賜る神に感謝しようって、その時にこう思うことができない、そうまでは言えなかった、言えない、だけど その聖句そのものが光を放ちながら私に語りかけられた言葉である、そういう思いになるですね、まあ、改めて説教を聞けるっていうのは幸せなことだなって思いました。牧師になるとですね、とかく礼拝で説教を聞くっていう機会が激減するんですね。説教を聞く機会少ないんです。で落ち込んでるとき、まあ、悲しいとき、ああ説教をこうやって聞けるって幸せだなって思ったときに、その友人が説教を聞きたいって言った言葉がですね、もう一回思い出されちゃって、まあ、社交辞令だったかもしれないですけど、だけど彼の魂の叫びのようにも思えてですね、その牧師会のクリスマス礼拝の中でもまたボロボロ泣けてきてしまって、最後の賛美歌なんて歌えなくなってしまったんですね。妻が総額しながらなんか号泣してるみたいな感じで見てたみたいですけど、でもそんな渇きが友人の中にあったかもしれないなってことをこう考えさせられました。でも本当にそうやって言葉と対話しながら礼拝の時を過ごして、こういうこの時にこのような言葉を持って神が語りかけてくださった、私はその御言葉の説教をそういうふうに感謝して聞いたし、やはり神の言葉が私たちの道を照らすんだということをこう思わされます。で私が言うのも皆さんあれなんですけども、礼拝で本当に説教を聞けるっていうのは幸せなことです。で私はこの私の友人の死をですね、虚しくしないためにも、私はその唐沢の説教を一度は聞いてみたいっていうふうにこう残した友人の言葉を大事にしたいと思います。私は一生懸命説教者として神の言葉を取り継ぐものとして まあ、聖書を語るものとしてこれからも、まあ、研鑽を重ねたいと思いますし、一生懸命説教したいと思います。ですから望む教会の皆さん、一生懸命神の言葉を聞きましょう。聞いてほしいと思います。それは僕が語るってことじゃなくて、今日は泣く予定はなかったんですけどね、相変わらず涙もろくてごめんなさい。でもこうやって毎週毎週やっぱり礼拝して説教を聞いて生きる、私たちの本当に大事な宝物として真剣に言葉を聞いてほしい、生涯かけてその神の言葉を聞き続けていきたいと思います。その時に神の言葉の力が、そして神の言葉の不思議な出来事がですね、この地に起こるんです。私たちの間に起こるんです。そういうこうある分では緊張感とまた真剣さを持って礼拝に臨みながら神の言葉を聞き続けたいと思います。でこの119編を記したこう詩人の置かれていた状況っていうのも決して平坦な道じゃなかったわけです。この詩人は言うわけですよね。私は甚だしく癒しめられていますって記しています。他の聖書の訳なんかは、私は苦しんでいます、この上なくって訳している。さらには、魂は常に私の手の中に置かれている。手に置かれています。これは命の危機にさらされていますっていう意味です。だからこの詩人は甚だしく苦しめられ、命が危機にさらされている。そして、主に逆らう者が私に罠を仕掛けている。そういう非常に大きな人生のピンチというか危機に瀕しているわけですね。窮地にあるわけです。希望に満ち溢れている状況っていうよりは、どうにもこう闇の中にあり試練にさらされている、そんな状況に取り囲まれているわけです。具体的なことはこの詩からはわからない。どういう状況だったのかは記されてない。だけどとにかく敵に罠を仕掛けられているような、そしてもうこの上ない苦しみの中にあり、そして命が奪い取られそうな、それほどのこう窮地に立たされている、そういう詩人の現状があるわけです。だけどその中でこの詩人は、あなたの御言葉こそ私の道の光だ、そして御言葉こそ命を与えてくれるものだ、神の教え、神の律法、神の戒めを忘れることなく、それこそ受け継いでいくべきものだ。神の定めこそ私の心の喜びだ。そう歌うわけですね。甚だ癒しめられるような試練の中で、なおその歩みを照らしてくれる光、神の言葉、神の律法、神の掟、それがあると。それにすがり生きることこそ命の道であり喜びの道だ。そうこの信仰の詩人は告白的に歌っているのだと改めて思わされます。先週、恵み教会の恵みフォーラムが届けられて、目を通しておりましたら、松本よし子長老が書かれた文章が載っておりました。聖句暗唱っていうテーマ、今日配られているので、お手元にある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、恵み教会はこの1年、教会の取り組みとして、暗唱聖句っていうのを取り組まれたそうなんですね。で今、皆さんどうでしょう、お薬手帳っていうものが、ね、皆さん持ってるかもしれませんけど、お薬手帳ならぬ、御言葉手帳というものを作って、1ヶ月に1個その覚えてそれにシールを貼っていく、そういう、こう取り組みをされたそうなんですね。そのことは話は聞いていたことあるんですけども、そのこと と関連して松本長老が文章を書かれていました。でこの中で松本長老が礼拝の中でも祈ったことがありますけれども、この夏に甲状腺のがんを松本長老は患われたわけです。今も、まあ、ある闘病の中にあるわけですけれども、まあ、そういう甲状腺のがんをこう患う中でこのように、記しておられました。しかし手術の結果、徐々にですが声も出せるようになり歌も歌えるようになってきました。検査でも声帯の動きも良くなってきていると言われました。でも時々起きるのは漠然とした不安な気持ちです。心の弱さをつくづく感じました。そんな折に荒瀬牧師が病院を訪ねてくださり、8月の暗証聖句をいただきました。コリントの信徒への手紙第2、12章9節。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。すぐには分かりませんでした。でもその後に続く聖書を読み、弱い時こそ私は強い。なぜなら無力であればあるほどそれだけしっかりとキリストに寄りすがるようになるからだということが分かりました。まさに私のために選んでくださったのに違いないと一人確信しました。私にとって聖書は祈りであり希望です。これからも暗証聖句を皆さんと一緒にできるだけ長く続けたいと思っています。まあ、そういう文章は後半にこう記されていました。松本長老にとってこの8月に与えられた聖句、その聖句が本当に祈りであり希望であり力となった、まさにこう光となったこう聖句、そのような証がここにあるな、改めてこう教えられるように思いました。ヨハネ福音書には、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、先ほど朗読されたヨハネ福音書の中にありました。言葉っていうのはキリストのことですよね。肉となって来られたイエス・キリストのことです。キリストのうちに命があった、そのキリストの命は私たち人間を照らす光であった。私たちにとって神の言葉、神の律法、神の掟、それはイエス様そのものです。イエス・キリストです。イエス・キリストが私たちの御言葉です。そしてこの言葉が私たちの間に宿られた、そのことを覚えるのがクリスマスの時ですよね。もう一度思い巡らしながらアドベントの時を過ごすわけです。そしてこの私たちの間に宿られた、人として歩まれたこのキリストは、私たちの喜びも、そして悲しみも、痛みも、そして死の恐れも、神に見捨てられてしまうような絶望も、すべて引き受け、背負い、知ってくださった、その神の子です。賛美歌280番、とても有名な賛美歌がありますけども、真胸の中に産声上げ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よ。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき者の友となりて、心砕きしこの人を見よ。すべてのものを与えし据え、死のほか何も報いられて、十字架の上に挙げられつつ、敵を許しし、この人を見よ。この人を見よ。この人にぞ、こよなき愛は現れたる。この人を見よ。この人こそ、人となりたる、生ける神なれ。 たとえすべてに疲れ果てて、その歩みをやめてしまった、そのどうしようもない悲しみも、主イエス・キリストは知ってくださる。その負い目も、すべて背負い、許してくださる。それが、私たちの主イエス・キリストの十字架であると思います。その方が私たちの間に来てくださった。だからクリスマスは喜びなんですね。だからクリスマスを私たちは祝うんです。喜びとして。そしてそのお方に私たちの心を向き直す。その希望に生きようとしていく。それは私たちにとっての悔い改めです。生き方を改める。その光のうちに歩んでいくことが私たちはできるんです。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。御言葉の光、神の教え、神の律法は、私たちの願う道を必ずしも映し出すものではありません。しかしそれは、命への道を照らし出す、その言葉です。ですから私たちは、時としては、この世と激しく対立するような道に導かれるかもしれません。本当に御言葉に従っていくときに、そのことで試練を経験したり、苦しみを引き受けなければならないことだってあるかもしれません。主イエス・キリストはまさに十字架への道を歩まれたわけですから。でもそこに命の道があり、真理の道があり、喜びの道があるということを、私たちは御言葉を通して知らされているわけです。イエス様の、そして生涯、今歌ったイエス様の生涯、そしてこの十字架の出来事、イエス様の歩んだ道行きを思いながらですね、もう一回この詩編119編105節を読むとですね、イエス様の祈りのようにも思えるんです。イエス様がこの上なく苦しめられている。私の命は本当に手の中に置かれている。敵が罠を仕掛けている。でも、あなたの掟に私は従います。それが私の喜びです。その詩人の祈りは、まさにキリストの祈りのようにも思います。私たちはこの上ない苦しみを決して一人で歩むんではない。この信仰の詩人と、そして何よりもキリストと共に祈りを共にしながら生きることができる。それがクリスマスに告げられた私たちへの希望です。喜びです。灯火ってとっても小さい光ですよね。決してなんか全てを明らかにするほどの光ではないわけですね。本当に一方先をしか示せない光かもしれない。でもこの小さな次の一歩を照らす光、それさえあれば私たちはなんとか一歩進み行くことができる。そういう言葉をですね、神は語りかけてくださる。この聖書の言葉を通して、イエス・キリストを通して私たちに語りかけてくださる。その言葉を聞きつつ、このアドベントの時を過ごしたいし、その御言葉が私たちのところに来てくださったクリスマスを本当にみんなで祝うものでありたいと思います。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。私の大事な大切な大切にしている詩編の聖句の一つですけれども、一歩一歩御言葉を持って示してくださる、その神に信頼し、この一週間もどうか健やかに歩みを進めていく者たちでありたいと思います。そしてまた共に主の日、神を礼拝し、また神の言葉を聞くためにこの場に戻っていきたいと思います。祈りましょう。主なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたの御言葉が私たちの命であり、また私たちの歩みを照らす灯火です。どうか御言葉にすがりながら、また御言葉に養われながら、私たちが生涯を生き抜いていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。